おはようございます。今日は説教の題を二重人格の自分とそういうふうに書きました。これはパウロが今日の聖書の箇所で言っているところでございます。クリスチャンはイエス・キリストにあって救われましたから、人格が完成して円満になって、もう罪を犯したりしないのではないかと、そういうふうに世間の人は考えます。そしてそういうふうに私たちも教会に行っておられる方々を見るときにしばしば誤解するのですけれども、実は人間というのはそれほど単純なものではありません。高い自分の理想があっても、その理想をどこまで貫くことができるかというと、これはなかなか難しいことでありまして、大抵の人はその理想に達することができない現実の自分を見て非常にがっかりして悩み苦しんだりするのであります。今日はそういうことをこの聖書の箇所を通して学んでみたいと思っております。仏教では罪をどのように考えるのでしょうか。中村はじめという人が仏教語大辞典という、そういう書物を書いていらっしゃいますけれども、この中村はじめ氏はこの仏教の専門家でいらっしゃいます。そしてその非常に仏教のことを詳しい学者なんですけれども、その仏教語第一点を調べてみますと、罪というのはほとんどその説明がないんです。調べてみますと、罪という言葉には人が犯す宗教的な行為、例えば爪を長くしていること、そういうことが罪であると、ただそれだけしか書いてありません。そして罪というのは本当に書いてないなと思って別の項目を調べると、罪という言葉、同じ字ですけども罪というところを調べると多くの言葉が書かれています。罪証とか罪人とかいろいろと罪という言葉を使いますね。だから仏教では罪よりも罪という言葉で言い表すことが多いようですけれども、皆さんもそのご存知の「歎異抄」の有名な言葉がありますね。罪悪生じの凡夫という言葉ありますね。罪悪、罪と悪、生じは生まれる死ぬという言葉、凡夫は凡人の夫と書きますけども、これは人間というそういう言葉だと思いますね。その説明を見ると、自らが作った咎や罪、また煩悩によって生まれ変わり死に変わりを繰り返している人々のこと、広く現実に生活をしている全ての人々を言うというふうに説明しているところがあります。罪悪生じの凡夫、歎異抄の有名な言葉ですね。それからもう一つ有名な言葉に、煩悩至上という言葉ありますね。この煩悩至上というのは、煩悩は煩悩ですけども、至上というのは盛んに燃え盛るという言葉ですね。煩悩が盛んに燃え盛っている。 そういう、まあ、言葉は、まあ、広くその我々の周りに使われている言葉でございますけれども、こういうのを読んでみますと、人間とはこういう人間のこういうものなのだと、仕方がないではないかというふうに考えられないこともないんですね。もう最初から諦めているようなそういうところが見られるのではないでしょうか。しかし聖書は違うんです。聖書は有名な言葉に、あのレビ記の11章の45節に、私は聖なるものであるから あなたたちも聖なるものとなりなさいと、これはあの英語のその簡単な言葉では Be holy because I am holy と、聖でありなさい、私は聖なるものであるからと、これが聖書のその考え方ですね。まあ、人は罪を犯すものであるからしょうがないやということではなくて、神様は聖なる方であるから聖なるものとなりなさいと、周りの人に同調して罪を犯したりするそういう異邦人のようにならないで、イスラエルとしての神様が選んでくださったそういう生活をしなさいというのが、まあ、レビ記の主張するところであります。そして聖書における罪ということを考えてみますと、旧約聖書、新約聖書それぞれありございますけれども、聖なる神、義なる神という考え方がありますので、これは世界のどの宗教よりもよく詳しく人間の実情というものを分析して、そしてその詳しく指摘しています。そういう意味で聖書は罪の問題を深く取り上げているのであります。新約聖書の一書であります。旧約聖書の罪という言葉は3つあります。1つは減ったという言葉ですね。的を外す、失敗する、正しい道から外れるという、まあ、外形的なそういう言葉ですね。減った、的を外す、罪をする、失敗するとか正しい道から外れるというそういう言葉。それからアウォンという言葉があります。これは悪を行う、よこしまをなす、これは意図的、意識的にそれを犯すというそういうふうな言葉です。3番目はペッツァという言葉がありまして、これは背く、反逆するという、まあ、神への反逆的な側面、そういう3つの言葉がありまして、それから新約聖書に行きますと、これはハマルティアという言葉がございます。まあ、これが一番有名だと思うんですけれども、そういう、まあ、これはその旧約聖書のヘブライ語のヘッタに該当するもので、的を外すとかいうそういう言葉になりますね。そして聖書の考え方によりますと、この罪というのはイスラエル人だけではなくて、ユダヤ人だけではなくて、異邦人すべて全世界に広く人間に住み込んでいる、住み着いている、そういうものであるということが書かれています。ローマ人への手紙の1章とか3章を皆さんご覧になると、そういうことが世界に広がっていると、もう正しい人は一人もいないんだと、どんなに立派な人であっても偉い人であってももう神の前には罪人であるという、そういう厳格な はっきりとした聖書の考えが出ています。まあ、個人的に見ればそうですし、国としてもそうですね。それが集団的に現れると国全体になるんですけれども、どの国も罪人であるということだと思います。そしてそれがキリストの死によってあがなわれるという、キリストを罪の克服者、救済者としての告知するのが新約聖書の中心的な指針であるということであります。そもそも罪の始まりというのはどういうことだったでしょうか。創世記を見ますと、神のようになるという、神のようになりたいという、そういうのが罪の根っこなんですね。そういうところから罪というのが始まっています。まあ、ここに二重人格ということを書きましたけれども、まあ、言葉とはしてはともかく、皆さん自分のことをお考えになるとよくそのことが分かるのではないかと思います。まあ、私は本当に若い頃から自分のそういう性格の二面性というものが自分でも嫌なところがあるなということをいつも思っておりました。そしてそういう問題に苦しみましたけれども、じゃあこういう私のような凡人がそうなので立派な人はそうではないんじゃないかというふうにお考えになるかもしれませんけれども、そうではないんですね。今日のパウロはどうですか。パウロは歴史に残る不朽の業績を残した偉大な人物であります。そのパウロが自分のことを24節に何という惨めな人間なのでしょうと、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうかとパウロは言ってますね。だからパウロもこの問題に苦しんだのです。私が非常に今多くを教えられる内村鑑三とか柳原忠夫のような人物もそういう自分の二重人格というか、そういう心の分裂に苦しんだ人ではないかと思います。聖書に帰りますと、ダビデ王のことを考えてください。ダビデ王というのはイエス・キリストのご先祖様のになった人ですけれども、どうですか、イスラエルの国の王様となったのですけれども、一人の女性に心を奪われて大きな罪を犯しました。サムエル記の11章にそのことが詳しく書かれていますね。これは現代の時代から見たら些細なことかに見えるかもしれませんけれども、神様の前には大きな罪でございました。そしてダビデはの生きた時代は現代のようなそういう民主的な時代ではなくて封建時代ですから、王様は大変な権力を持っていますから、好きなようにしようと思えばできるんです。ちょうど時代劇の中で江戸時代の殿様が、まあ、好きな女性がいたらその手元に置いて、いろいろと仕事をさせるとか、そういうふうなことが時代劇を見ますと出てきますけども、もうそういう時代ですから、ダビデ王のしたことは当時は許されることであったかもしれませんけれども、神様の前に大きな罪でございました。そしてこれは女性の美しさによろめくというのは、これは まあ、男性の一つの特徴じゃないかと思うんですね。特徴って言ったらおかしいですけれども、いつの時代でも、まあ、そういうふうな誘惑がございますので、心をしなければならないことでございます。それからモーセはどうでしょうか。皆さん、モーセっていうと人格円満な人で多くの人を導いた忍耐深い人というふうに聖書は記していますけれども、モーセにも非常に短気なところがあったのです。それは民数記の20章を見ますと、荒野を旅しているときに水がなくて困ったことがありましたね。そしてそのときに神様はモーセにこの岩に命じて水を出すように、まあ、命じなさいと言ったんです。しかしモーセは命じなさいという言葉をそのままに取らないで、自分が杖を持っていたものですから、その杖でですね、その非常に怒りまして、た民の不信仰を怒りまして、その岩を打ったというんですね。しかも1回じゃなくて2回打った。こんなことは分からんのかって、こう杖で岩を打ったというんですね。そしたらまあ水が出てきたんです。水が出てきたんですけども、神様はその時おっしゃったのは、あなたはその言葉に、神の言葉を忠実に聞かなかったから、もう約束の地に入ることはできませんというふうにおっしゃったんです。その通りにモーセは約束の地をピスガの山から眺めて、自分は入ることはできなかったんですね。その原因をいろいろと考えると、モーセの欠点のない人ですから、いろいろと調べますと、ユダヤのまあ、ラビが考えたことは、いや、モーセはその岩を打ったことが罪じゃないかと、命じなさいと、こう言葉で命じればいいものを自分がその腹かえて打ってしまった、そのことが原因ではないかと言われています。そういうふうに、まあ、自分を振り返っても、また歴史上の偉大な人物を振り返っても完全な人はいないということです。皆、心の中に悩み苦しみがあって、分裂があって、非常に悩んだ苦しんだということを聖書を通して知ることができます。しかしパウロが言うには、そこから逃れる道があります。それがイエス・キリストを知るということですね。イエス・キリストに従う、その時に不思議と道が開かれるのです。まあ、例を挙げてみますと、例えばそのスモーキングが好きで、まあ、タバコをたくさん飲んでる人がですね、そのタバコをやめなさいと言ってもなかなかやまりませんね。 しかしその人がクリスチャンになりました。そして不思議といつの間にかタバコがやんでしまったというようなことを、教会に来ているそういう方の経験談なんかを聞くと、そういうことはございます。信仰生活は持続して、少しずつその信仰を捨てないで最後まで従っていくときに、その人の生活が清められて、そして心の中の嫌なものが少しずつなくなって、そしてまあタバコのようなことも自然に無理をしなくてやめることができる、そういうものじゃないかと思います。そのキリストの、ここにパウロが言うには、イエス・キリストによって命をもたらす霊の法則、8章の2節に霊の法則という言葉がありますけれども、イエス・キリストに従うときに不思議と性格も穏やかになり、 人を許すことができるようになり、そして最後の完成の時には本当に完全に神の子として完成させてくださる、これが聖書の言うところではないかと思います。一言祈らせていただきます。天の父なる御神様、今日は寒い日でございましたけれども、教会にこうして来ることができて感謝をいたします。どうか病床にあって教会に来ようとしても来れない方々のことを覚えます。主は顧みてくださいますように。また寒い中こうして教会に集まって神の言葉を聞こうとしていらっしゃる方々の上に、どうか主の豊かな御守りがございまして健康を支えてくださり、今週もどうかお守りくださいますように、一人一人の信仰の歩みと生活の歩み、またそれぞれのご家族を主が祝してくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。